川口信用金庫です。夢を応援します。川口信用金庫が午前9時をお知らせします。
クラスアップ川口。
FM 川口をお聞きの皆さん、こんにちは。クラスアップ川口のお時間です。川口の楽しい情報、ホットな話題を様々なゲストをお迎えしてお届けする20分。聞いてくださる皆さんの暮らしが少しだけアップできるようにお送りしてます。毎週火曜日担当の DJ 金谷美奈子です。今日は川口市内で子ども向けの自然体験クラブ、コロボックルクラブを運営している横山隆さんへのインタビューをお届けします。コロボックルクラブ、季節ごとに様々なプログラムを組んで子どもたちに自然を体験させてくれるクラブ、その度に新聞にも取り上げられています。今日は横山さんがこのクラブを立ち上げたきっかけなどを伺いました。お聞きください。
FM 川口 85.6。
横山隆と申します、
はい、横山さんは名刺頂戴していろんな肩書きがあるんですけれども、まずは草木屋というあの、はい、なんて言ったらいいの、屋号、草木屋さんなんですね、はい、草木屋さん、何のお仕事ですか。
まあ、簡単に言うと、まあ、安行は植木の町なんですけど、植木屋ですね、うん、ただ植木屋っていうのもこう庭を作る仕事とか、道路の脇の植え込みをこう剪定したりとか、いろんな仕事があるんですが、私の場合はこう小さな苗木を作る、うん、そういう仕事です。売るのは植木屋さんじゃなくて、はい、個人の方に売っています。
何年前からこのお仕事されてるんですか。
ですね、25年ぐらいになりますかね、はい、実はその、まあ、うち植木屋なんで畑とかはあるんでね、うん、ただ、どうしてもね、若い頃って親の仕事ってやりたくないじゃないですか。だからまあ普通にサラリーマンやったりとかしてたんですけど、まあ家内と出会って、うん、でなんかこうやっぱり自分たちでこうできる仕事、うん、農業っていうのをやりたいっての出てきたんですけど、その時まあいろいろこう見学、うん、いろんな有機農業やってるところとかいろんなところに見学行ったんですけど、なかなかこうピタッとくるものがなくて、その時パッと思ったら、うち植木じゃない、植木屋じゃないっていうのが分かって、なんかそれでこうなんか自分たちの手作りの生活みたいのをこうできたらいいなって思うようになりました。
なるほど、はい、今日は植木屋さんとして来ていただいているのでは実はなく、はいはい、川口市で子どもたちに自然を体験させるようなグループ、コロボックルという団体を
するグループです、うん、ただまあ自然体験だけではなくて、その地域の自然を守る、うん、で地域の自然を知るっていうようなところも、まあ、大切にしています、
うん、何年前から始めたんですか。
始めたのが、2010年に、そのコロボックルクラブの前身の、子ども生き物を調べたいって当時は言ってたんですけど、要するに虫好きの子たちいますよね、虫好きの子たちを13年に、コロボックルクラブという名前をつけて、子どもエコクラブっていう、こう環境省がやってるそういう仕組みがあるんですけども、そこに登録したということですね、はい、でその時に私戸塚児童センターアスパルトというところがありまして、はい、でそこでも自然観察会をやっていて、子どもたちと交流があったので、それを合体する形 で、うん、でコロボックルクラブが始まりました。
その名前の由来は、
コロボックルっていうのは北海道の、アイヌ、うん、アイヌの人たちが伝説で、小人さんのことをコロボックルっていうんですけども、うん、要するにその自然の中で暮らすコロボックルと、 自然の中で活動する子どもたちがすごくダブって、そのちっちゃいのが、うん、それでコロボックルって名前をいただいて、
その自然について伝えていきたいっていう思いはどこから湧くのかしら。
あー、これね、私たち家族は、まあ、そういう自然というか、そういう手作りの自然の生活が好きだったんですけど、で、まあ、特にそれを誰かに教えるとかそういうことはねなかったんですけど、私自身はね、あの綾瀬川、戸塚地区に流れてる綾瀬川っていうのがあって、でそれが改修工事で、要するに川幅が広げられることになったんですよね、はいはい、でその時に土手沿いにあった木がすごく伐採されたんですよね。でその中にね、ムクロジっていう木が一本あって、うん、すごい、まあ、私が抱えるぐらいの太さの木だったんですけど、なんか届かないぐらいか、
相当な年数の木です ですね。
だから、残されてもいいんじゃないかなと思ったんですよ、うん、でそのムクロジっていうのは、あの実が羽子板の、あの黒い玉分かります、羽付きの、はい、あれ泡が立つんですけどね、そういうこう木なんですけど、そういうのを地元の人に聞くと、戸塚の人に聞くと、あのおばあちゃんたちは、あの戦争のところ、もうすごく物資がなくなった時はこの実を取って、石鹸にしたとか、あとこういうなんかこの実何個とかいう、こう遊びをやったとえるんじゃないかなと思って県に交渉したんですよ。どっか助けてほしい、どっかに植えてほしいって言って、でその時にその木を、じゃあどっか持っていくとこがあるなら移植してあげますよって県が言ってくれたんですよね。で、持っていくところはそんなすぐにはなかったんで、うちの畑にこう預かったんですよ。で預かったのはいいんだけれども、でそれをまた、家族でね、なんとか再生することができたんですよね。
すごい、
バサッと切られたんですけど、なんとか再生できて、でも再生して生き返ったんだけども、次の仕事でそれをどっかにもらってもらわないといけない、でどっかにもらってなきゃいけないっていうので、できたら綾瀬川、元あった綾瀬川の周辺の学校と思ったんですよね、でその時に、知り合いのお母さんに相談したら、戸塚綾瀬町のお母さんがお話し会をやってたんですけどね、その紙芝居を作ってくれたんですよ、
そのムクロジの
ムクロジ物語っていう紙芝居を作ってくれて、でそのお母さんと私で、いろんな小学校に行商じゃないですけど、うん、そのお母さんが物語を読んでくれて、はい、私がその後にその木の面白さを伝えるっていう、そういうあの、授業をやったんですね、はい、でその時そのお母さんもお話し会だったんです。いわゆるすごいですよね、お母さん方のそのお話し会のネットワークっていうんですか、
強いです、
強いですよで声かけてくれて、そういうやっぱり担任の先生とか口説いてくれるんですかね、で授業組んでくれて、やりましたね。でそれでそんな中で ある先生と出会って、熱心な先生と出会って、じゃあうちの学校にって言ってくれて、今その戸塚綾瀬小が協力してくれたんですよ。でいろんな人が協力してくれた時に、はっと思ったのは、その子どもたちのためにっていうのはすごくこう地域がまとまる、多分私だけがねこう、残してくれって言って植えてくれってもダメだったの、子どもたちのためにっていうんで、いろんな人が頑張ってくれて、で結局その木を移植してうちの畑から持っていったのも地元の植木屋さんたちが、じゃあ私たちがやりますって言って持ってってくれたりとか、あとその、その綾瀬川を愛する会っていう会があるんですけどね、そこの人たちが一生懸命募金活動してくれたりとか、なんかいろんなのが広がりまして、でやっぱり子どもたちのためにっていうのは、地域がまとまるっていうのを経験して、で私はその時にこう自然と子どもたちをつなげる活動がしたいと思うようになって、それがその、さっき言った生き物を調べたいのにつながっていったっていうことですね。
FM 川口 85.6
草木の癒しというカテゴリーがあって、その中で読むことができます。綾瀬川の土手沿いにあった、
お中になっちゃって集団での行動が難しかったってことですか。
いや、そうじゃないんですよね。なんかやっぱりすごい強い子がいて、遠くにいじめられてるって、配達行くときには隣にトラックに乗せていけばいいんだし、一緒にそういう仕事をしてるときには脇に置いて遊ばしとけばいいんでっ って思うような、でも、自分もこうハマっていったというか、
はい、
なんか初期の頃はものすごくその、昆虫だとか植物だとか勉強しましたね、はい、勉強っていうか、まあ、勉強って言うと大げさですけど、もう図鑑見たりとかそういうことはやりましたね。
じゃあそこからどんどん生き物を調べたいからどんどん広がりを見せるのはどんなタイミングだったんですか？
要するに生き物を調べたいは昆虫調べみたいな、
はい、
昆虫調べにすごくこう重点を置いてやって、で当時でもね321種綾瀬の森だけで昆虫の種類ですねを記録してだからそこまでこう子どもたちがコツコツやることがそこまでこう積み重なるんだなって気がして、まあ、いろんな人の協力を受けてねやったんですけども、で、そこに、もっとこうもう一つこう暮らしっていうんですか、ね、自然の中の暮らしみたいのもテーマに入れたいなと思ったんですよ。暮らしとか自然の遊びっていうんですかね、昆虫捕まえるって調査するだけじゃなくて、例えば今やってる活動には春は野草の天ぷらをやったりとか木の実を取って食べたりとか、あと、ヘビイチゴのジャムを作ったりとか、そういう暮らしとか遊びも加えていってこうコロボックルクラブになったという感じですね。
今ちょっとそういう自然と触れ合うことが難しいと言われてるのかな、都会は特にと思うんですが、まあ、安行あたりでいうと非常にそういう環境としては恵まれてますか？
いやそんなことないですね。今活動しているのは戸塚地区なんですよね。その例のそのムクロジの木の移植に、そうですね、その小学校の関わりがあってその裏側で活動してるんですけども、決して多くないですね。戸塚地区なんていうのは今こう区画整理でどんどんこう住宅が建ってきて、残ってる自然というのは斜面、公園に残された斜面とその川の土手、もうそこだけですね。だからそこにこう貴重な自然が残っているという感じですね。
じゃあ、まあ横山さんが幼い頃に感じて遊べていた場所と今では比べると、まあ、量としては全然減ってる。
全然違いますよね。だから私が子供の頃は本当に 庭で遊べたというか、庭とちょっと行ったぐらいでこうもう、木があって、まあ、セミを捕まえたりとか、ね、クワガタ捕まえたりとかで、細い川が流れてて、なんかメゾッコとか言ってましたね。
何？
メゾッコとか言ってましたね。だから水路のことをそういうふうに言うんですね。そこに土壌がいたり船がいたりとかね。でも急激に変わりましたね。
何が原因でしょう？
いや、まあ家が建ってその排水が流れたっていうことですよね。
やっぱりそれは寂しい、悲しい。
寂しいですね。なんかこうパッと外に出たらもうそこにはこう生き物たちがいて、別にそうこうわざわざね、どっかそのイベントに参加しなくても、イベントに参加しなくてもこう日常で遊べたのが今の子供たちないですからね。それは寂しいなとか感じますよね。
ここはそれでも残ってる方だよみたいな場所はあるんですか？
川口市内で残ってるっていうのは見沼田んぼですね。川口でいうと見沼自然の家っていうのがあるんですけども、そこ周辺がやっぱり残っていますね。で、いわゆる家庭菜園じゃないけども農業やってる人たちもいるんで、その農作業と、まあ、木があったりとかで川があったりとか田んぼがあったりとか、まあ、すごく環境的に恵まれてて、確かあれですよ、川口に、で確認されている生き物の90% 以上がもうそこで確認できるっていうぐらいぐーっと濃縮されているんですよね、はい、我々も年に1回ぐらい行ってそこで活動しますね。でそこの生き物を観察したりするのと、あとその見沼自然の家っていう、こう築120年ぐらいなんですよね、古いその農家の構えがあって、それを感じて、でそこの前でこう昔遊びをするっていうんですか、
例えば昔遊び
ベーゴマだとか、竹馬とか、けん玉とか、まあ、そういう体験っていうんですかね、そういうのはやってますね。
最後に横山さんがこのコロボックルクラブで大切にしていることを伺ってみました。
我々は自然体験活動をしてるんですけども、その ただこう自然を体験するだけじゃなくて、そこにこう自然を守るっていうのをこうプラス してるんです。で、まあ、子どもたちからしてみれば、まあ単純に楽しく遊んでるだけですけど、そこに大人の我々が意味付けしてあげるっていうことですね。だ例えばですよ、虫捕りをする活動をしたら、それを埼玉県の、モニタリング生物モニタリング調査に登録するんですよ。だ子どもたちが捕まえたものが、記録になって、データとして残って、そうやって自然を守るものに使われる、あるいはカヤックに乗って我々川綾瀬川を下って総川まで下ってゴミ拾いしたんですけど、例えばカヤックの自然体験活動っていっぱいあるじゃないですか、うん、なんとか綺麗な川の方でやってますよね、うん、湖とか、川下り
とかね、
はい、そこにゴミを拾うっていう、だから冒険とエコを組み合わせてゴミを拾うことですごくこう、自然を守る、で子どもたちの達成感を出す、あ、はい、例えば天ぷら、野草の天ぷらなんかでも、その草を取るときに今問題になっている外来種も少し抜く、でその抜いた外来種も天ぷらにして食べちゃうとか、そういうなんかこう体験活動に自然を守る活動を意味付けしてあげる、ですごく評価される、そのことが子どもたちの成長にすごくつながるんですよね。
子どもに自信を持たせてあげたいんですか？
そうですね、なんかこうみんながね、みんながこう注目されて本当に評価されるっていうのは、それはすごくいいことだと思うんですよね、うん、でそれが一つ大切にしていることで、うん、あとはまあもう一つ大切にしてるっていうことで言うと、そんなに教えない教えない、だからちょっと笑っちゃうような活動って多いんですよ、うん、教えないで、だけどみんなで笑う、自然の中で、うん、でこう子どもたちのそういう感性を育てるっていうんですかね、それももう一つ大切にしてて、でそのことがすごくね、町の人に影響を与えるんですよ。というのはその森だとか公園で活動してますよね、で子どもたちがワンワンワンワンやって笑ってなんかすごく楽しそうにやってるじゃないですか、それを通りすがりの人が見ていくんですよ。そうするとお楽しそうだな、なんか子どもたちのそのなんていうのかな、伸び伸びしたこの笑いとか活動がまたこれを自然を守る活動につながってるんですよね、まあ、それをすごく大切にしてますね。
FM 川口 85.6。
今日はコロボックルクラブ代表の横山隆さんへのインタビューをお届けしました。来週は現在の活動の様子など